アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2422回9月7日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはスズメの涙です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。四国の高松駅の近くで朝うどん7時ぐらいに食べてきました。美味しかったですね。やっぱりこのさぬきうどんは最高です。もう涙ちょちょ切れました。三浦です。
マイナビニュースにあった記事です。日本の学生が5名も入賞、 Swift スチューデントチャレンジ受賞者が語るアプリ開発の醍醐味という記事が出ていました。今週は春さんがお休みで、ここでは大江先生とすみれさんと三浦さんに入っていただいてます。
はい。
ということで、8月にアップル日本法人が設立40周年迎えたっていうニュースがありましたって、この記事も書いてあるんですけど、そのプレスリリースを出した中に、スイフトスチューデントチャレンジで大学の同じ研究室から2人の入賞者が選ばれたことが紹介されましたというふうに書かれてました。お写真では5人の学生の皆さん、こうカメラに向かってこうガッツポーズというんですか、喜び満ちた笑顔の写真なんですが、真ん中の方が WWDC23 と書かれたトレーナーを持っていらっしゃいますね。
うん。
これということは今年の WWDC に行かれてた。まあ、ですかね。
いや、1じゃないの。
ね、普通でチャレンジで受賞したっていうことはそういうことですね。
うん、そうですね。はい。すごいですね。各それぞれのメンバーというか皆さんの顔の写真とお名前とありまして。山口さんという方がニュートンズノートブックっていうアプリを開発されたんですかね。そのお写真が、iPad で使っているところのお写真がありました。
ちなみに WWDC23 って書いてるやつはパーカーらしいですよ。
あ、トレーナーじゃないんですね。うん、後ろフードがあるんですね。
へぇ、
これサイズ、ちゃんと考えて用意してくれてるんですかね。
この手のやつは L とか LL とか聞かれるんですよ。受付の時に。
本当に。
いくつかサイズがあるはずです。
はい。そうですよね。いきなり XXL とか渡されても、いや、ちょっとと言わなしゃあないですもんね。熊本県立大学、慶応義塾大学、早稲田大学、洛南高等学校、それぞれの学生さんが受賞されたということで、アプリ開発は大学に入ってからでも遅くないと、サブタイトルありまして。何かの方は大学から初めてアプリ開発に手を染めたということですね。最後の方にアップルストアのどちらかのセッションの場に飛び入りで参加して、
ですね、
これ丸の内の写真ですか。はい。5人の皆さんが参加された方の前に立ってお話しされてる写真がありました。
大学生がほとんどですけど、高校生が入ってるっていうのもまたすごい。
そうですね。高校生の方は洛南高等学校の荒川さんということで、古くから京都で遊ばれていた遊びで、当選鏡、扇を投げる。
はい、ありますね。
お高いお茶屋で遊ぶあれですか、ひょっとして。
それですね。
そういう系ですね。
センスちょっとこう広げといて、飛行機みたいな形でヒューってこう投げてみて飛ぶかいうやつですよね。
うんうん。
それをアプリにした。そうです、ね。ひょっとしたら、この人もそういう遊びをしてるやんなわけないか。このアプリ、開発したアプリそのものは、どちらかでダウンロードして触れたりしないですかね。
するんじゃないの。
あるんじゃないですかね。うん、それは。
どっかリンクついてないかな。
っていうか、多分、アップストアに出してないと、あれにならないんじゃないの。
あ、このチャレンジにですか、
うん、ないっすか。
キーポンっていうアプリを調べましたけど、これは出なかったですね。はい、違うの調べましょう。
ジャパターンレガシーも出ない
ですね。出なかったですね。
じゃあ、
Google で調べてるんで、ニュースの検索結果で弾かれちゃって
る。私は App Store で探してますが、ないですね。
当選、当選票でもあるな。
当選鏡
あるんですか。
ポケット当選鏡っていうアプリが iPad 版なのかな、これは。
本当だ。
でも、これは横山拓郎さんという人の開発のようですよ。
あ、本当だ。
確かにちょっとデザインが違いますね。
違うね。
レビューが1年前のがついてるから、多分違う
んですね。
ということで、多分まだ公開されないのかもしれないですし。
公開される前のやつをそういうのにチャレンジ出すっていうことなのかね。
なんですかね。
こういう受賞をされると開発意欲ってすごく弾みつくでしょうね。
うん。嬉しいですよね。ああ、世界のアップルから表彰されてるわけですから、なおさらですよね。
合コンとか行ったら、さりげなく iPhone こう置いといて、ちょっと、いや、そんな、やましいコンテンツ使っちゃいかんと思うけど。はい、すいません。
合コンとかで行ったらっていう考えがすでに古いと思います。
そうですか。じゃあ今どうされるんですか、学生の皆さんは。
いや、知りませんけどね。
いろんな学生さんいらっしゃると思うんで、はい。
ええ、当選鏡のアプリを調べてたら、Google 検索の結果で論文が出てきて、はい、全然関係ない論文なんですけど、うん、AR 当選鏡アプリによる伝統文化体験の動機づけ効果っていうのが出てきて、
そういうのもあるんですね。
ちょっと面白いななんて思いましたね。
で、AR の中で補いあげるってことですか？
うん、みたいですね。ちょっとあの論文なんで全然きっちり読めてないんであれなんですけど。
うんうんうん、若い皆さんがプログラムで長けて、世界へ旅立っていくのを、
別に旅立っていくかどうか
分
からない。
はい。旅立っていくって言った方がいいですね。
はい、そうですね。はい。あったかい目で見守っていきたいと思いますよ。それぐらいしかできへんけど。はい。開発するとすれば、Mac の上ではこのアプリも必要かなっていうアプリの話題がギガ人の方にありました。マイクロソフトが Mac 向け統合開発環境、Visual Studio for Mac のサポートを2024年8月で終了することを発表。という記事がありまして、これは一部の方には何だとという話ではないかなと思ったんですが、
なんだこれは
です、ね、いや全然そんなことないでしょ。
そうですか。そんなにビジュアルスタジオ使ってる人少ないですか。
いや、てか Mac 版をわざわざ使わないといけない理由がほとんどないっていうことですよね。 Windows 版は当然ビジュアルスタジオ使う理由はあるけど、
まあ、あるけど、
Mac 版でビジュアルベーシック動かないし、
一部のマイコンの書き込みに、このビジュアルスタジオ EU って使ってる人ら結構いらっしゃるんですよ。
ああ、それ多分あのビジュアルスタジオコードで同じこと書きます。
あ、スタジオコードっていうのが別にありますね。
はい。エディターだけのやつね。
はい、はい、はい。
ただ、機能拡張がいっぱいあって、ええ、ビジュアルスタジオは統合開発環境だけど、スタジオコードはまあエディター中心なんですよ。
はい。
ほとんど統合開発環境なので使えるんですよね。機能拡張がいっぱいあって。
うん。コードの方であってもってことですね。
うん。なんかもうそっちでいいでしょっていう話になってるんですよ、もう今。
あ
で、Windows 環境だとどうしても他の方もあるから、はい、弱い下りっていうのもあるんで、まあそれ必要かもしれないけど、まあまあほぼないかなっていうことなんでしょうね。どうしてもオリジナルスタジオ使いたい人はもう Windows で使ってくれたらそれでいいでしょっていう、
そういう
ことになっちゃってる。まあ G シャープだけ Mac でもほとんど使えるんで、
はい、
C シャープの開発環境的には残ってほしいところであるんですけど、それはまだ多分ね、ザマリンがまだ生き残ってるんじゃないかな。残ってなかったかな、もう。
ザマリンっていうのは、このベースになってる。
そう、Mac 版のビジュアルスタジオのベースになったやつなんで。
そうですね、はい。
結局ね、そのコードベースがもう違うんで、Windows 版と。メンテナンスする方も大変なんですよね。
うん、うん。
マイクロソフトとしては。
はい、はい。
それもしたくないから、もう Windows だけでいいんじゃないっていう。ビジュアルスタジオコードは同じコードベースでやってるんですよ。
はい。
Windows 版も Mac 版も、
あと Linux 版も。じゃあ別に、じゃあそこで
いい。そこは構わないんで、だからそれでいけるでしょっていう話。
来年8月まではね、続くということですね。で、もう一つ終了するものがあって、今度は Apple の終了するものですけども、新ネットジャパンにあった記事で、Apple 映画予告編アプリ iTunes Movie Trailers の機能を終了という記事がありまして、反省してます。不勉強でした。Apple ファンとか番組でいつも言いながら、iTunes Movie Trailers の存在を知りませんでした。こんなんあるんやとか言ってしまいました。
私も知りませんでした。はい、すいません。ま
あ、アプリなんですよ、しかもね。
うん。
今日、アップストアで検索したら、ああ、あるわ、と思って。もうでももうこれね、8月31日にアップデートあったけど、もうそれも終わるという。Apple TV Plus にある映画の予告編を、ここで見てね、という感じなんですね。まあ、
映画だけじゃないのかもしれないですけどね。
はいはい。まあ、最初の頃は iTunes で公開してる映画の予告編ということをメインにやったんだと思いますけど。うん、 スミルさんさっき調べていただいて2011年からあるっておっしゃってました、このアプリ。
そうですね。最初の 1.0 のリリースが iTunes ストアの記録だと2011年10月12日ってなってますね。
12年もやってきたのに全然私は知らなかったのですいません。
私は使ってましたけど。
あ、本当ですか。うん、
まあ、ちなみにアップデートの履歴だと記事で取り上げられている8月31日付の最新のアップデートでやっと 2.0 に上がってますね。
そんなにアップデートしてくれなかったね。
で、最新のアップデートにはパフォーマンス及び安定性の改善が複数含まれますってなってるんですけど、うーんって感じですね。
まあ、そもそも Apple TV Plus で何があるかなと思ったら、もうそのアプリ立ち上げますよね。
うん。ね、わざわざ予告編だけを ね、分離しなくてもと。
何か需要があったんでしょうね、こういうアプリ特別にやる方が。
うん、まあ、そもそも最初は Apple TV Plus とかなかったですからね、これができた時
は。
は
い、そうですね。そうね。
まあでもね、映画の予告編だけでズラズラザーっとこう流してくれるって結構いいんで、はい、そういう意味では良かったんですよ。
はい、
そればっかりずーっとこう、何もない時にたまたまこう、暇の時に流しておくっていうのは。
は
い、
それは、ほとんど、邦画など洋画ばっかり。
まあ基本洋画ですよね。
そうですね。なりますよね。
だからそういう意味ではね、ムービートレーラーばっかりと流してくれるやつあると便利なんだけど、まあ著作権の問題とかあるんで、なかなかそうはいかないのかなっていう。
ああ、まあね。
そういうアプリは、だからアップルだからまあそこは出せるけど、
はいはいはい。
で、全部の映画のやつってわけでいかないでしょ。
はい。ね、映画のハイジ行きたかったけど、マッドハイジ行きたかったけど、もう気ぃついた時に終わってて、行けなかったですね。まあ、褒められた映画じゃないと思うけど、あれは。褒められたことではないサービスの、内容というのがギガ人にありまして、X がユーザーの学歴、職歴と生態情報の収集開始を予告という記事で、私、割と旧ツイッター、今の X に対しても寛容なユーザーやと思いますが、こればっかりは私はちょっと、なんぼなんでもという思いをありました。X がプライバシーポリシーを一部改定としまして、ユーザーの学歴や職歴、生態情報を収集して使用する可能性があるとの文言を追加しているというんですね。で、これは今年の9月29日より発行するプライバシーポリシーということなんです。そのツイッターの書いてる文言とかいろんなところから推測されるというか、得られる情報をもとに情報をいろんなところまた使われるということですか？
ユーザーの生態情報、
生体情報に関して言うと、まあ、身元確認とかそういうカリスマシ防止みたいな、あれのために、アホを登録させるみたいな風に主張してるみたいですね。
X の方では、ツイッターを通して有望な仕事を紹介したり、ユーザーが求人に応募した場合、まあ、そういうのを共有したりっていうね、サービスをこのやろうとしてるかららしいんですけど。
それは職歴、学歴に関してですよね。
ね。まあでもそれも、結局、ユーザーが申告しないといけないようにするってことですかね。そう、Facebook みたいに、ね。
このポリシーの部分を見てる感じだと、なんとかすることがありますと書いてるだけなんで、強制的にデータを取ろうとしているわけではないんじゃないかなと。ない
ですかね。まあ、いずれにしてもあんまり嬉しくない話かな、なんて思いましたけど、記事の最後の方にね、生態情報に関しては、X のサブスクリプションサービス X プレミアムの成りすまし対策として生態情報が収集される予定という指摘があったから、少なくともプレミアムに関連して収集されることは間違いなさそうですって。プレミアムユーザーですけど。そうですか。私はその収集される対象なようです。最近イーロンマスクさんまた評判悪いですね。
これ同じ内容を扱ったアスキーの記事があるんですけど、はい、私が書いた記事じゃないんですけど、
はい、
それだとブルームバーグの記事を引用するような形になってるんですけど、
はい、
生体認証に関して言うと、認証レイヤーを追加するために政府発行の身分証明書と写真を提供するオプションが与えられるっていうふうに説明されているので、
はい、
全ユーザーで、まあ、から強制的に取得するとかそういう話ではどうもないようだいうところです。
やることがいちいちこう突然すぎますよね。
いやほらラブストーリーは突然にみたいな、そんな感じ。
ラブストーリーちゃうけど。まあ、マスクさんの記事。これはスミレさんに書かれた記事ですが、アスキー JP にあった記事で、X 通話機能を実装、スマホや PC でマスク氏表明という。
そうですよ。これでマスクさんに思いっきり生電話とかできちゃう可能性があるわけですよ。
可能性はね。 多分絶対受け付けてくれへんと思うけど。
いや、でも分かんないですね。ティム・クックさんとか案外受け付けてくれるかもしれないですね。まあ、iPhone どうなってる
の？影武者、影武者。クックですわとか言って日本語で喋んねん。
ああ。じゃあ、あなたのやるようなことは認められないとか、そういうこと言い始めるわけですね。
今、X が持ってる機能でスペースっていう音声チャットがありますけど、あれは一般公開されちゃうんで、はい、普通の電話みたいに、あの、ピアツピアというんですか、あの、秘匿される会話のサービスが行われる、はい、始まる可能性があるということですね。
そうですね。イーロン・マスクさん自身が、あの、やるよって言ってるんで、うん、あの、やっぱやめたとか、全然うまくいかねえとか、そういうことがない限りはやるだろうなというところですね。あの、ここでちょっと個人的に評価できるのは、
はい、
イーロン・マスクさんが上げた動作環境の中で、OS とかを上げる順番が iOS、Android、Mac&PC って言ってるんですよ。おうおうおう。PC より Mac のが先なんですよね。
イーロン、君は分かってるよ。
分かってるな
て。それでも、すみれさん、まあ、iPhone で見てたから違う。
いやいやいやいやいやいや、
うまいことひっくり、アンドロイド見たってちょうどそれひっくり返る。そんなメ
ッセージ。いやいやいや
いや。はい。で、スミレさんもう一つ書かれてた記事で、同じアスキー JP ですが、永久不滅ウォレットサービス終了、10月31日まで、という。
そうですね。
クレディセゾンという、
はい、クレディットカード、ね。セゾンカードを出してるところですね。
はいはいはいはい。永久不滅ウォレット。あ、これ聞いたことありますわ。はいはい、ありますよね。俺は10月31日で終わる。永久ちゃうじゃないですか。
永久不滅じゃなかったとか、そういうわけですね。
はい。これなんでなんでしょうね。
もともとこの永久不滅ポイントっていうサービスがあって、こっちはまだ残るんですけど、まあそこからこの永久不滅ウォレットっていうサービスにまあポイントを変換することによって、
はい、
加盟店で買い物をしたりとかできると、まあそういう電子マネーサービスみたいなものだったんですよね。
はいはいはい。
なんですけど、加盟店が減っちゃったりとか、あと提携元の事業見直しとか、そういうのがあったらしく、永久不滅ではなく、終了してしまうと、はい。そういうことになるそうです。
じゃあまたウォレット持ってる人は早めに使ってくださいとかなりますね。
基本的に使わなかった分のポイントに関しては全額永久不滅ポイントの方に戻されるので、利用してる人が損をするとかそういうことにはならないみたいですね。
なんか頭の中で今、長嶋茂雄さんが出てきてるんやけど。
うん、そうですね。私、時々自分の書いた記事のツイッターでのそのエゴサでどういう反応があるかなとかチェックするんですけど、
はいはいは
い、やっぱり読売巨人軍を挙げていらっしゃる方いましたね。永久
不滅。
ああ、なるほど。
巨人をなんか宣伝に使うと巨人ファンしか入らへんサービスになっちゃうもんね。そうでもないのかな。
いや、そもそも全く関係ないですけどね。
すみれさん記事3連発。三つ目は、同じアスキーさんですけど、ノート、画像生成 AI で記事の見出し画像を作成、アドビと連携という記事でしたが、ノートっていうのはブログじゃないけど、こういうコンテンツ自分で投稿できるサービスですよね。
そうですね、はい。
で、そこにアドビと一緒に組んだサービスが始まる？
これはアドビの方で、まあ、アドビエクスプレスっていう画像とか動画をいろいろと作れるサービスがあるんですけれども、
はいはいはい、
それとノートの機能を連携させて、ノートで書いた記事に合わせた見出し画像を Adobe Express の AI の Adobe Firefly で作れるようにするという、はい、まあ、そういうサービスを年内に導入をしますよという発表ですね。
はいはい、うん、ノートっていうのは私もいろんな方の記事見てて、随筆じゃないけど、こう、思いの丈書いたものとかたくさんありますから、そこに貼られる絵っていうのはやっぱり読む気にさせるファクターというかね、なりますから、文字書かれる方にとっては非常に気になるところでしょうね。
そうなんですよね。まあ、私はノートは使ってないですけど、やっぱり、はい、アスキーさんとかで記事を書かせていただくにあたって、見出し画像とか、あと、はい、サムネイルとかに表示される画像を選ばないといけないんですよね。例えば、企業さんがニュースリリース出してて、それを元に記事を書いたりする場合は、企業さんの方から画像を使ってくださいっていう提供いただける場合もあるので、まあ、そういう場合はそのまんまその画像を使えばいいわけですよ。ただ、そうではないニュースなんかを書いたりするときには、こちらで画像を用意しなくてはいけないこともあって、毎回毎回記事を書くごとに、商用利用に問題のなくて、記事に関係してて、いい感じの画像っていうのを調達してこないといけないわけなんですよね。
はい。
それがまあ非常に負担になると、やっぱり。
はい。
一ライターの感覚からすると、こういうノートさんがアドビと組んでやろうとしている機能なんかありがたい機能だなっていうふうには感じますね。
だからその絵自身は、ノートの中でないと使えないっていうことなんですかね、やっぱり。
いや、一回生成したらば、あとは生成した本人であれば自由に使えるということではあると思うんですけどね。
あ、そうなん。じゃあ、いいですね。
うん。
自分の文章をもとに、それらしい挿絵を作って、挿絵馬を作ってくれるっていうのは、
うん、そうですね。
書き頃する身としたらいいですね。便利
そうなんですよね。うん、絵心あって自分で絵描いたりとか、あるいは写真撮ってる方で自分で写真調達できちゃうとか、そういう方だったら問題ないと思うんですけど、本当に私みたいに文章を書く人間にとっては本当にありがたいですね。
YouTube の方でちょっと生成画像を貼るのずっとやってましたけど、
はい、
あれね、気に入った絵が出るまで何回でもやりたくなるんですよ。
ああ、わかります、わかります。
で、この Adobe の、まあ、成果がどれぐらいなのか、この後出てくるとは思うんですけど、一発で出るとはなかなか思いがたいんですよね。いや、これもいいねんけど、もうちょっとこれできるやろ、もうちょっとっていう絵が来たら、もう一回生成というボタンを押して、またしばらく待つっていうのを思ってしまって。ま
あ、その辺は、プロンプトの指定とかそういうことも併用して対応していけばいいんではないかなという感じではあるんですけど、まあ、まあ、なかなか難しいですよね、AI 相手だと。
ここだけなんで直さへんかな、みたいなとかね。だいぶ、今最近はその、ちょっと修正するっていうのがまた AI のアプリでたくさん出てきましたね。指だけ特化して、必ず人間の指として正しいかをちゃんとそこ確かめて修正するっていう。あれで随分みんな助かってるって今言ってますよね。まあその辺もね、このアドビファイアフライはね、どんどん取り込んでいくのやと思います。じゃあ、すみれさんの記事を将来は、これはノートやけど、アスキーさんの方でもそういうふうな絵を入れて出せるようになりますかね。
どうですかね。これはね、アスキーさんの考え方次第とかではあるんですけれども、書く側がとして楽になることは確かかなと思います。ただ、PV が伸びるかどうかとか、それはまた別の問題ですけどね。
いけない絵を描かせて、で、それで思いっきり。
いや、砂読で弾かれますから、そういうのは。
では絵に関してもやっぱり編集さんからこうなんかチェック入るでしょうね。
あ、まあもちろんそれは入りますね。この間 CPU の不具合というか、
はいはい、
セキュリティホールの話の記事を書いたりした時なんかは、どうしても CPU 関係の画像が見つからなくて、フリー素材 CPU の画像を拾ってきて対応したんですけれども、脆弱性のある CPU と同じ型番の CPU の画像かどうかっていうのがやっぱりチェックが入るので。
ああ、なるほど。
まあね、そうでしょうね。
そうなんですよ。
やっぱり関係ないのに使われ
た、ね、関係ないものを使ってしまうと、特にメーカーさんが違ったりすると、うん、もううちの製品にケチつけるのかとか、まあそういう話になってしまうので、うん、非常に慎重に扱わないといけないと。
うん、伊予田さん、フォネチカさんからは、最近よく聞くポッドキャスト、アップルニュースラジオワンモダの声。他に、UK vs US ファンシー&イングリッシュバトルとか、いろいろね、番組を聞いてらっしゃるタイトルをね、ツイートされてました。この中で皆さんなんかこれ私聞いてますという番組あります？いくつかこう番組欄書いてますけど。
いやー、アップルニュースラジオワンボタンの声っていうのはよく聞いてますね。
出てるか、
ね。ない
ですね。こういう、でもね、こういうのを見ると、あ、自分の番組が聞かれてるってことは、他の番組も自分がやってる番組と同じなんかこう似たところがあるんかな、うん、この番組はと思ってちょっと気になってね、うん、聞いてみたくなりますよね。
う
ん、
そうですね。
ね、
う
ん、銀シャリのおとぎ話っていう番組もね、ありますけど。
うん。フォーがカタカナなんですね。
そうなんですよ。これは取り立てほやほや。あ、銀シャリでお笑いの方二人なんで、ね。
お笑い。
うん、不勉強でした、うんね。もうね、最近ね、新しいお笑いの人もわかんなくなってんね。
銀シャリはそんなに新しくない。
あ、そうなんですか。
うん、
そうなんですか、
ね。
あ、ウェルカムタイ沼っていうのがありますよ。タイの人のファンなんじゃないですか、ひょっとしたら。
でしょうかね。
ウェルカムタイ沼。タイエンタメに酔いしれ盛り上げていくチーム。それがウェルカムタイ沼ですって。ポッドキャストウェルカムタイ沼。
うん、
タイの生活とかいろいろ。これは、ハルさん、ベトナム、ベト沼ができますよ。
対抗して。
対抗して。ハルのベト沼。うん、
YouTuber さんはいますけどね、ベトナムの情報を発信してる。
あ、ほんまですか。ね、
はい、はい。
何
かいらっしゃいますね。
普通、まあ、動画でやってらっしゃる、動画っていうか、現場で、撮影してやってる感じ、
うん、そうですね。
VTuber とかじゃない。
あ、VTuber ではないですね。
はい、はい。Q さん、野良にゃんこさんから、テレビや映画のプロ向けに設計された26の撮影ツールを包括的に提供する PCAM Pro には25年の歴史があり、1998年のパームデバイスアプリに端を発しています。マジかパーム時代からといただいてまして、これ iPhone マニアさんの記事の iPhone の映画撮影アプリがエミー賞を受賞という記事を引用されてますけどね。 P カムプロっていうのは最初の P だけ小文字で、あとカムは CAM 大文字なんですけどね。なんか撮影と写真アプリのスイスアーミーナイフと呼ばれるようなアプリなんだそうです。75回エンジニアリング科学技術エミー賞が贈られた。
アプリは英語のみだが、日本でも4500円で購入可能と。
1500円だとかなり内容も期待されちゃう価格付けではありますが、どういう感じなんでしょうか。
4500円買い切りっていうんだったら、まあ、うんうんうん、ありかなって思っちゃいますよね。その、こういうのやる方だったらきっと。
これは撮影するカメラというよりは、撮影の段取りをまとめる、うん、確認したりするためのアプリですね。iPad 上で使うみたいですね。うん、だから撮影時にこれぐらいのフィールドでこれぐらいのバストショット撮るんだったら、最低どれぐらい距離を置いた方がいいですよとか、画角これやったらこれぐらいで撮っとくといいですよとか、そういうアドバイスをね、アプリの中で数字入れると出てくるんですね。これもう本当に、まあ、映像セミプロプロの方が使われるアプリかなという感じがしますね。三浦さんなんかお仕事で映像作るとおっしゃってましたけど、そういうロケ的なことはないんですか？
ロケやったのは、前言った工場に取材に行って、はい、うちの製品使っているものの紹介動画みたいなものを撮ったっていう感じありますけど、まあ、その時はね、プロのカメラマンが来てくれていたので、はい、私のあのストーリーボードを渡して、それに合うような綺麗な画像はカメラマンさんにおんぶに抱っこでやってたので、はいはい、そのあの構図までは全然こちらでは管轄してないですね。
ああ、そうなんですね、うん、はいはいはい。映画撮影ですか。まだ映画撮ってみたいな。昔映画ね、8ミリで撮ったんですよ、
うん、8ミリ
楽しかったんですよ、うん、
ぜひ iPhone で
ランボタンの声
スタビライザーつけて
全米が泣いたって
全米は仲いいやろうけど。
じゃあ、はい、全大阪が泣いたとか。
ですね、Q さんもう一ついただきました。山村さん好みのアプリが、基本機能は無料で使用できますが、無料版だと Apple Watch からのウェブ検索回数が1日10回までという制限が、300円のアプリ内課金で一度アドオンを購入すると検索回数の制限を撤廃でき、広告も非表示にとのことといただいてました。やはりまた iPhone マニアさんの記事引用されてます。 Apple Watch 用国産ブラウザアプリ Word Watch というのね、紹介の件ですね。 Word Watch
なんかでもこれ面白いアプリだなと思いつつ、はい、あ、そっか、シリーズ6のちっちゃい画面だときついなっていう感じですね。大きいのを買えってことですね
でもシリーズ6でも44ミリでしょ。
いや、私ちっちゃい方なんで。
あ、そうかそうかそうか。それはなんか、拡大鏡かなんか。
ゲームボーイとかにつけてた
あ、そうですね。そうそうそう一応、Siri で検索すると、はい、ブラウザーで検索した結果のを表示するようにできるじゃないですか。
そこまでやらないですね。ウェブで検
索結果。私、ようやってたんですよ、それで。ほんで、おお、出た、表示出たって、文字読みに行くとか言って、ようやってましたけど。あ、でも、そういうのも、Siri にできるアプリがあるんですね。ただね、ブラウザー表示させるでしょ、はい、電池めっちゃ早減るね、あれ。
あ、まあ、そりゃそうでしょうね。
そうそうそう。あんまりだったらあかんわと思いました。まあ、うちはシリーズ4やからね、特にそう思うだけかもわかりませんけど。
純正アプリの天気あるじゃないですか。はい、お天気アプリ。
ああ、はい、はい。
それで、自分の地域をこう選んで、詳細の画面に行って、はい、で、下にスクロールしていくといろいろな空気の質とか、UV 指数とか細かく出るんですね。それの一番最後に、天気のデータソースっていうのがあって、それをクリックすると、ウェブブラウザー的に出てくるんですよね。
はい、あ、ほんまですか。
うん、なんかね、面白いですよ。
ブラウザーみたいな。そっから普通になんか検索できたりするん
ですか？それがね、それはできないのね。そこまではいかないの。
そこ期待した
の。URL を入れるところは出てるんですよ。
はいはいはい。
それをクリックするとね、そこまではね、自由に入れられないので、惜しいって感じですね。惜しいというか、まあ、使わないけどね。
ね、なんかのウェブサイト検索してて、アプローチやってたんですよ。そしたら、駅で Wi-Fi があるとこやったんですけど、うんうん、鬼滅の刃をね、なんかウェブ検索したんですよ。うん、鬼滅の刃のなんかのこう挿入歌かなんかが鳴るページあったんですよね。アプローチから鳴り出して、それ急に。と思って、こんな鳴るのと思って、慌てて止めたけど、鳴るんやと思って。あれはどう、でもすぐ消してしまったから、何のページか記録は残ってなくて、あれ動画残しなきゃよかったけど、気付けた方がいいですよ。どっかでこそっと見てるときに鳴るかもしれないから。
はいはい、突然メディが鳴り出すみたいな、昔のページを思い出しますね。
何メディって。
あ、ミディ。
ミディ。
あ、
ミディがやってたじゃないですか。ミディね。はいはいはいはい。あなたは3550番目の来客者ですみたいな。
はい。
表示出るやつだね。はい。なかなかね、もう、ああいう切り板を踏んだとか、なかなかないですね。 アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのスズメの涙、 iPhone のお買い物アプリで貯まったポイントを確かめたらスズメの涙くらいだったとか、スズメの涙ほどのお小遣いでは Apple Vision Pro など夢のまた夢とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月20日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。毎月月末の週の水曜日にオンラインで開催しておりますが、今月9月に限っては9月20日の水曜日です。ご注意ください。また銭形さんでのうどんをいただきながらのマグネット定例会も9月25日に予定しております。詳しくは9月9日以降のマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月9日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。